んばんは、毎月1回お送りしているニコ生アゴラ、これはアゴラという、私が主催してますウェブサイトで、いろいろな方のご意見を紹介してるんですけども、それを、月1回ですね、こういうニコニコ生放送の場でこう皆さんとの、討論のような形で、ご紹介をしてるんですけども、今月は瓦礫の問題、震災に伴って起きた瓦礫をですね、他の都道府県が受け入れるとか受け入れないとかいうことで大変揉めてるわけですけども、この瓦礫の問題を一つの入り口としまして、その被災地の後処理をですね、他の自治体がこうどういうふうに協力していけばいいのか、あるいはその時にリスク管理をどういうふうに考えればいいのかという問題を皆さんと一緒に考えたいと思います。私の隣から国際環境経済研究所所長の澤明宏さん、よろしくお願いいたします。そのお隣が参議院議員の片山さつきさん、
よろしくお願いいたします。
そのお隣が茨城大学教授の香妻孝道さんです、ね、
よろしくお願いします。
それから、宮城県庁と中継がつながっておりまして、村井義弘知事に、おいで願っております。今日はよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
それではまず、簡単にちょっと現在の状況をちょっと、ご紹介をしたいと思うんですけども、ここに、今、書いてありますようにですね、瓦礫を受け入れるという自治体もいくつか出てるんですね。東京都、愛知県、大阪府というのは、受け入れを表明していると。それに対してですね、例えば北海道では、北海道は受け入れを表明しているんですが、札幌市は反対表明をしていると。それから、新潟県はですね、こういうふうにバラバラになっていて、県は慎重というか、反対に近い表明をしているんですけども、市町村レベルでは受け入れを表明しているところもあると。それから秋田県も、バラバラであると。それから、他の西の方ではですね、米子市とかですね、一部のごく一部の市町村が受け入れを表明しているんですが、ほとんどの地域では消極的というのが現状であります。で、これについては細野原発担当大臣などがですね、現地に行って受け入れを要請したり、しているわけですけども、現地のいわゆる反対派の人々と揉み合いになって、行事が途中でストップしたりですね、いろいろなこう何て言いますか、いわばちょっとその原発反対運動の延長線みたいな様相を見せちゃってるんですけども、今日こういう形でお話を皆さんとしようと思ったのはですね、どうもその妙にこの政治的な問題にこの問題がなりつつあるのはちょっとまずいのではないだろうかと。もう少しね、淡々と普通の廃棄物処理の問題として考えればですね、それほどその政治的に大騒ぎするような問題ではないのではないかというふうに私は個人的には思っておりますので、その辺片山さんが自民党で、ワーキンググループでご検討なさってですね、はい、ちょっとその辺 の現状をご紹介ください。
はい、まずその瓦礫処理っていうのは国が前面に立って責任を持って、国策として安全性も責任持つから費用も持つからってやらなきゃダメなんですね。でそれをすごく今の民主政権が逃げてたんで法律作ったんですよ。で国が代行できる制度を作ったんですが、それは結局福島県で、相馬とかいくつかの市しかやってなくて、今全国をにぎわしている岩手と宮城の、比較的その福島に比べれば放射能が薄い瓦礫については基本は処理は市町村で県が、こう場合によってとか入って、でお金については 95%国の予算が出るよと、事実上 100% 出るよっていう枠組みでやって、ほとんど大きなところはブロックに分けて入札をして、ゼネコン中心とするグループが取るっていう形で進んでるんですよ。で私たちあまりにも遅いので迅速化チームを作って昨日仙台で提言出したんですが、我々も現地に行ったりして調べたところによると、25年度までにダメなところ、目処がつかないところはもっぱら石巻なんですよ。 で、まあ、平地が狭くて、いろんな意味で遅れてて、でこういうものを作ってね、まあ、知事の前で今更分かってること言ってもしょうがないですけども、こういうものを作って5月の下旬から動き出して8月の下旬までにはこれが5つできるわけね。でこれでどんどん焼いていくんですけれども、これは何かっていうと、経産省がようやく業界の尻を叩いて日本中で早くできるものないかって言って、この5つのローをいろんなところからかき集めてきて、一番早くできるものがこれだったんですよ。で、まあ、これによって濃縮されると放射能が33分の1になるっていう、で8000ベクレルの基準、100ベクレルの基準っていうのがあって、まあ、そういうものの中でここで持つものと外に持っていくものを分けて、我々がどうもおかしいと思ったのは、最初の9月に決まったプランが3分の2を外で持つなんですね。でもうこれは1900億円の公金が出る契約だから、我々は内容全部見せてくれと言って見たんですが、この先たくさんの県のたくさんの先があるんですよ、うん、もう九州から北海道まで。その中で、うちの地元の組織を使って聞いていくと、地元が納得してないんです。産廃業者やゼネコンの下請けである建設業者や、そういう業界は納得してても、納得してないから、例えば愛媛県のどこはダメ、千葉のどこはダメとか、自分のところに放射能の免疫がなければないほど聞いてないになって、これはダメになるに決まってますよ。だから急に今年になってから、細野君が案件を始めて、お願いしますお願いしますで、彼は静岡の選出ですから、島田 の、はいはい、ご本人もその参拝に非常に熱心、親族会社が参拝ですから、あれ悪い意味じゃないんですよ、桜井さんとそんな悪い人じゃないですけれども、そこに頼んで、もう頼み込んで始まったと。それから北九州の民主党の議員出身の市長のところに行ったとか、そういう話が多いんですね。でもその静岡でも7万トン受けるものは全部岩手のなんですよ。やっぱりより濃度の高い宮城についてはお茶でセシウムの風評被害があったんで、たとえ 100% 安心でも難しいというところなんですね。で我々が今中間的に見てる、中間的に出そうとしている結論は、これは知事のお友達 の、 秋葉議員とか小野寺議員ともお話をして、できればすごく処理の早い仙台市で少し受けてもらうと、それから他の地域でもこういったものをもう少し手近に作っていくと、そういうことで、瓦礫は 無害化したら宝の山なんですよ。だって関東大震災の時の瓦礫でできている地域はこの辺にもいっぱいあるから、再利用できるものいっぱいあるから、だったら宮城で今議員連盟が出ているように、そこで緑の防潮堤を作ろうとか、ああいうことのために使うべきで、がむしゃらに3分の2を日本中にばらまく意味は合理的にほとんどないというのが我々の判断です。
そうすると片山さんのご意見では、基本的には域内で処理で時間かければできると。
いや、それは25年度末までに終わらなきゃ意味がないから、うん、それができないのであれば、その分についてできるだけのものを受けてくれるところに持っていくというのは当然だと思いますが、うん、この我々が何回聞いても3分の2出さなければならないという計算にはなりません、うん、で今宮城県もそれから政府も環境省も考えを変えて、これはやり直せると、で連休明けに全部やり直しのそのリストを出すって言ってるから、我々はそれと同じ方向で、まあ、もう一歩、まあ、我々はこういうことはまあより与党として長くやってますからね、はい、どこのどういうところだったらってことも民主党よりはずっと分かるから、できるだけご助言させていただいて、はい、邪魔するんじゃなくていい方向になるように前向きな提言を具体的に出させていただきます、はい、
村井知事は今のお話をどういうふうに聞かれました？
はい、片山議員をはじめ、まあ、国会議員の先生方一生懸命この問題について、まあ、いろいろご検討いただいておりまして、感謝を申し上げたいというふうに思います。実は、全国で出た瓦礫の7割が宮城県に集中しております。今片山先生からお話のあった石巻というのは特にその中でも量が多くて、宮城県の全瓦礫の約半分が石巻に集中しているということであります。したがって石巻の瓦礫をどう処理するのかということが非常に一番大きな問題になっているということです。まあ、宮城県の場合は先ほど言ったように全国の瓦礫の7割が集中しておりますので、まあ、県外に搬出すると言いましても輸送コストだけでも莫大な金額が必要になってまいりますから、基本的には瓦礫を1箇所に集めて、まあ、1箇所というか県内に5つのブロックを設けまして、二次仮置き場というところにまあ固めておいて、 そこに近くに仮設のプラントを作ってそこで処理をすると、基本的には処理をするということにいたしました。まあ、ただあまりにも量が多いものですから、あと2年間ではどうしても全部処理できないと、その処理できない分についてのみ県外にお願いをしたいと考えているということであります。現在22基のプラントが建設中でありまして、もうまもなく最後の気仙沼処理区というところの工事業者が決まりますので、 そこでおそらく4基から5基ぐらいのプラントを建築することになると思います。そうしますと30基弱のプラントが、仮設プラントが宮城県で逐次稼働を始めて、年内には全部稼働を始めるということになります。そうなりますと、まあ、かなり加速度的に処理が進むのではないかというふうに思っております。石巻のがれきにつきましても現在5つのプラントで処理しておりますが、当然早く終わるところ、石巻のように時間かかるところが出てまいりますから、そこをできるだけ県内全体で分配をしだしまして慣らしていって同じ時期に終わるようにしたいと思っております。でその見通しが立つのが片山先生がおっしゃったように5月の連休明けぐらいになるのではないかと思っております。まあ、県外に広域処理でお願いする以上ですね、まあ、できる限り宮城県内で汗をかくと、県内で処理をするということが何よりも肝心でございますので、今は県内の内陸の自治体にもですね、お願いをいたしまして、仮設のプラントのみならず、既存の、処理プラントでも、焼却場でもですね、処理していただけるようにお願いをしているということであります。今まだ正確な数が出ておりませんので、数値が出ておりませんので、何とも申し上げられませんが、なるべく県外にお願いする量を減らしたいと、自分たちで処理する努力をしたいと考えているということであります。まあ、片山先生の考え方と基本的には同じだということであります。
まだ詳しい数字は分からないということですが、大体大雑把に言うと、どれぐらいが残っちゃうというふうに考えればいいんでしょうか。
はい、実は、今年の初めあたりまではですね、宮城県で出た全部のがれきが1800万トンありまして、そのうちの300万トンから350万トンは県外に排出しなければならないと考えておりました。しかし、だんだんですね、調べていくうちに、がれきが発生したのは1800万トンなんですけれども、思った以上に海に流されて、そして沖の方に、沖の方にですね、がれきが流されているといったようなことが分かってまいりまして、1800万トンがれきは生じましたけれども、陸に残っているがれきの量は思っていたよりも少ないのではないかと言われております。したがって、350万トンと見ておりましたけれども、もしかすると200万トン程度になる可能性もあるというふうに思っております。
それでも200万トンぐらいはやはり、どこかで受け入れてもらわなきゃいけないということになっちゃうんですね。
そうですね、そうです。200万トン程度はお願いしなきゃいけないのではないかと、今これ概略のあくまでも私の勘でございますけれども、はい、それぐらいに思っているということです。
ただその今まで民主党政権が言っていたそのさっきのなんか3分の2ぐらいは県外とかですね、に比べるとかなり今処理可能な、
今の200でも少ないですよね。今の200でも少ない、ね、
はい、かなり少なくなってくると思います。したがって県外の遠くの例えば沖縄とか九州の方にお願いをするというのであれば、かなり輸送コストがかかりますので、我々といたしましては付加価値の高いものを送っても、がれきを送ってもかかる経費は一緒ですので、できるだけ県内で、なるべく東北内で、東北が無理ならば、東北の近い県でなるべく受け入れていただけるようにすることが、結果として皆さんの税金をですね、有効に活用することになると、このように思っております。
どうもその辺の情報がうまく伝わってなくてですね、なんか細野さんがこう現場で揉み合いになったとかね、そういう話ばっかりこうニュースに出てくるのがちょっといかがなものかと、なんか妙なこうはなんていうか対立感情を煽るような印象があると思うんですよね。でどうもそういう運動の人たちがどうも全国で同じようなことをやってるような印象があって、ちょっと僕は今のお話を伺ってですね、もう少しいわば事務的に処理できる問題なのかなという感じがするんですけど。
全くです。
澤さんどうですか。
僕もそう思うんですが、技術的な検知とか、あるいはその経済的な検知だけでやってればもっと早くその今の話が進んでたと思うんですけど、さっき片山先生ちょっとおっしゃってましたけど、どうしてこれだけ時間がかかったのか、それがちょっと今聞いてて疑問に思ったんですけど、どういうことが原因だったんでしょうか。
これは某大手ゼネコンをヘッドとした9社のジョイントベンチャーが受けたんですが、 まあいろんな要素があってね、例えば木質バイオマス発電をやるところを入れたいとか再利用をどうするとか考えていくうちにかなりこう頭でっかちなプラン作ってるなと思って、ゴミの処理とかこういうものの処理っていうのはもう1にも2にも3にも地元の理解だけなんですよ。で基本的に何をやっても最初は全部反対です。そして聞いてないっていうのが一番ダメです。これが日本の政治ですが、それを全部やっちゃいけないことを民主党政権はやりました、うん、そして反対派がいるときに自分が前に出てって何とかするという姿勢を取らなかった、うん、それで半年が過ぎで、この契約関係の整理も環境省の言うことが正しいのであればね、説得は宮城県がやる、村井知事がやるって、それは知事がかわいそうですよ。だってね、宮城県知事と愛媛県知事は対等ですよ、命令関係じゃないんですよ。こんなもんね、国が上からやらなきゃダメだし、それから住民説明会をやるとか、あるいは放射能のこう燃やしてる時にダクトのところから出てくる放射能がちゃんと基準以下だとか、あるいは置いてある時に周りに散る散るが基準以下だとか、全部きちっと測っていくための測定費用、こういうものを全部自分で愛媛県が出さなきゃいけないのか、補助金が来るのかも分かんないんですよ。これが全部整理されてきちっとロジスティックにならなかったら、今頃の自治体は絶対に運なんて言いません。それだけ住民が強いから。でこれが普通の人の考えること、これが分からなくてあたふたして悪いけど、今川崎市からも愛知県からも議会からのこういう紙が来てるけど、細野大臣はパフォーマンス、池田さんが見ていておかしいなって言ったのはあれはパフォーマンスですよ。
なんか見てると、あのネット上なんかで見てると、その放射能 の, その恐れがあるから、その汚染物質をそのばらまくなっていう反対運動がたくさんあるので進まなかったっていうようなイメージを、まあ、池田さんも私も持ってるわけですけども、実際今の話だとむしろもっと事務的なところで詰まってたっていう感じなんですけど、
どうもその僕の印象では、ね、やっぱりそのさっきの放射能の安全性とかね、そのどれぐらいを基準にするとかっていうことがずっとこう先送りになってて、その帰宅の話にしても最近ようやくね話し合いが始まったみたいな感じで、ずっと11万人ぐらいがほったらかしの状態でしょ。どうもそのちょっと小園さんに伺いたいのはですね、あの放射線についてのその政府の基準が非常にこうフラフラ動いてですね、それが問題を非常にこう遅らせているような印象があるんですけどね、
食品の基準の作り方っていうのは、なんとなくこう、ま
あ、
なんとなく分かるんですけれども、その瓦礫の放射の基準っていうのはちょっとよく分からなくて、でそういったところどうしてそうしたのかっていうプロセスがやっぱりあんまり公開されてないので、いろんな人がいろんな形でこう、まあ、それを説明する、そうすると説明にやっぱり食い違いがあって、でいろんな人が混乱してしまって、先ほど の, あのプラント の, あの絵なんていうのも初めて見させてもらいましたけれども、まさにあれをですね、最初にその例えばもしてもこうあんまり これぐらいの基準以下のところにしかその放射性物質を出すことってのはないですよとか、どういう仕組みになってますよとかっていうことが、この、まあ、政府もそうなんですけれども、基本的にメディアもそこのところほとんどこう伝えてないですよね。例えば原子炉の仕組みにしたって、どうしてそうなったのかっていうところの根本的な原理についての解説っていうのがされていない。だから多くの人がいろんなことを、だからそれを見て語ってしまうということにが混乱を起こすことだと思うんですけど、ね、そういう意味ではやっぱりプロセスっていうところをもうちょっとしっかりとこう出していただくというのが一番大切になっていると思います。日本の人たちっていうのはそのプロセスは難しくてわからないなんていうような人たちでは、基本的に日本人のレベルとしてはですね、そうではないと思いますので、ぜひその部分をやっぱりしっかりこう解説していただくということはとっても大事なことだと思いますけど、
今の瓦礫の処理基準は小妻さんからご覧になってどう
ですか。これわからないですね。その例えば、瓦礫って食べるものでもありませんし、
はいはい、なんか僕はちょっとあれ、100ベクレルとかって基準はちょっと
100ベクレルの、ものを1キログラム持ってきて、実際にじゃあサーベメーターで測ると何マイクロシーベルトに、本当にそばで測って何マイクロシーベルトになるかって、ちょっと今実験してみれば分かる話ですけれども、まあ正直言ってそんなに高くはならないですよね、 でそういう100ベクレルというものがやはりちょっとこう多くの人たちの数字の感覚の中にやっぱりなかなかないあのスケールなもんだから、やっぱ今でもわからないと思う。私自身もだから瓦礫の100ベクレルっていうのがって思うぐらいですので、ただもう本当に食べ物の100ベクレルっていう話と瓦礫の100ベクレルというのがどうしてその同じ100ベクレルなのかっていうのは理解ちょっと理解できないなっていう感じですね。まあ、理解しにくいというところだと思いますね。
で、まあ、こういう話をするとですね、やっぱりその安全側にね、うん、基準を持っていくに越したことはないと、
う
ん、
ね、
リスクは低いに越したことはないという、まあ、反論がそれこそね、このコメントなんかでも必ず出てくるんですけども、うん、やっぱここから先がやっぱりあのちょっと大事な問題でね、うん、やはりその、まあ、はっきり言ってそのリスクをゼロにするってことはどんなもんでもないわけだから、うん、どれぐらいのリスクを許容するのかということをやっぱり行政が ね、ある程度こうちゃんと客観的な確定の基準を出さないと、うん、その皆さんのこう不安だからとかね、うん、その安心してもらうためにっていうふうな、こうそこにこうずっと近づけていくと、さっきの その100ベクレルような非常にちょっと非現実的な値になってしまうんじゃないかなと思うんですが、
あの100ベクレルっていうのは放射能の、まあ、量のことを言ってるわけですよね。でところが人間に対する健康影響というのはやっぱりシーベルトで語られるあの話なわけですよね。でそのシーベルトになるときに、じゃあ瓦礫の100ベクレルというのは皆さんへの健康影響はどのくらいですよというその言い方がされてないですね。であの100ベクレルだったらこのいいんだとかっていう言い方をしているわけですね。だけど今多くの人は100ベクレルで本当にいいのってどうしてもそう思ってしまう。だけどこれがもしその瓦礫が例えば100ベクレルのものがやってきました、あなたのそばにありますけれども、例えばこれは 0. その皆さんの住む環境の中では 0.08 マイクロシーベルトぐらいしか ならない話ですよって言えば、あなんだその今までの生活の状況と変化はしないんだなっていう理解がされれば、結構そこはこう気持ちが変わってくる要素はあるんですけど、そこはなんかあんまりこう出てこないですよ、うんうん、まあ、そういうのは必要だと思いますけど、
ね、まあ、そのコストがかからないんだったらリスクはもちろんね、うん、低いに越したことはないわけですけどまあ今日まさにそこにいらっしゃるその浦井知事のいらっしゃる宮城県の方々の犠牲の上にその低いコストというのをまあ求めているわけですよね、うんうん、ですからそういうやっぱりそのトレードオフっていうのをやっぱ客観的に僕はあの見た方がいいんじゃないかと思うんですけど、あの浦井知事は今のそのまあなんて言いますかね、全国のこう自治体のこうバラバラの姿勢についてどんな感じをお持ちになってますか。
はい、これはそれぞれの自治体によって、温度差があるのはやむを得ないと思います。まあ、我々はお願いする側ですので、それがいいとか悪いとかいう立場にはないというふうに思っております。まあ、受け入れてくださるというところがあればですね、ただただ、まあ、感謝を申し上げるということであります。
やっぱこの問題はですね、どうもお話を伺っているとその放射能が危ないとかなんとかという以前の、まあ、いわばその政治の側のこう意思決定プロセスの拙なさというかね、
その通りです、
そこら辺もうちょっと、まあ、そのあの政権自体にちょっとね、まあ、その事故の処理自体も問題あったわけですけど、やっぱこれからもう少しちょっとしっかりしてもらわないとこの問題かなり長期化しそうな感じがするんですけどね。まあ、除染にしてもそうですし、あるいはその帰宅の問題にしてもまだまだ片付かないと、これは佐々さんなんかもう、ね、そういう、 こう政権の中の人たちの話を聞かれてると思うんですけど、
まあ、その瓦礫の処理もそうなんですけど、僕はまあ宮城県にもともと出向してたこともあるもんですから、宮城県 その経済とか生活の再建というのが非常に心配になるんですよね。でまずそのいろんな意味で社会インフラとかそのあるいは経済的な基盤を作り直そうと思うと、まずその瓦礫をどけてそこにそのインフラをもう一回作り直さないといけないわけですけども、その今の瓦礫のところでこう踏ん詰まっているとですね、次に行かないわけですよね。でそのあたりはその、まあ、知事から見て言いにくい話かもしれませんけど、現政権 のそういう経済の再興復興ということに対するですね、そのビジョンというかその戦略というのが あるように思われますか、まあ、それが心配で仕方がないんですけど。
私答えていいんですか。
はい、お願いします。
はい、 実は、まあ、今回のようなこんなにがれきがですね、あっという間に出てしまった例が過去の災害では、まあ、ないんですね。あまりにも大規模だということです。基本的に、災害廃棄物は、市町村が処理をするということになっております。で今回は特例的に、まあ、県が受け入れてやってもいいですよということになったんです。したがって各県各市町村によってかなり考え方が違うということです。で宮城県の場合は先ほど言ったようにあまりにも量が多いので仮設プラントをたくさん作りますよというふうになりました。岩手県は、瓦礫の量が宮城県よりもかなり少ないということもあって仮設プラントをほとんど作ってないんですね。したがって県外にどんどんお願いをしなければいけないというような状態が出てきたと。宮城県は全体の量が分かるまではなかなか外になかなかしなかったということであります。この辺がですね、それぞれやはり自治体ごと自由にどうぞお考えくださいということではやはりかなりの差が出てくるということだと思います。この辺はやはり澤さんがおっしゃったようにですね、国として一つの方針というものが出して瓦礫を処理しなければ経済行為ができないという前提に立ってですね、その上でどうすればいいのかというと国としてのやはりしっかりとした統一的な方針というものを早めに示していただければですね、もう少し早く済んだのではないかなとこのように思います。
いいですか。私神戸の自民党市議団とも非常に付き合いがあるんですが、とても、はい、東北に同情的で一生懸命支援を出してきた神戸がこういうものは地元で処理した方がいいよといろんなことを踏まえて地元にプラント作って地元でどんどん片付いていくことを見せると、そのためには相当強引にやった方がいいと。で仙台市は神戸から見てもそれをやったと。ですから政令市は直接全部の権利を持ってるんでできるんですね。で他の市町村のところ仙台市以外に大都市がないですから、そこはだから村一時間もある程度上からこうあと強引にやってしまうか、あるいは福島のいくつかの市のように国に投げちゃうかの方が早いは早かったですね。で私たちは初めからそう思ったんで国の代行制度を法律に書いたんだけど、なんとまあ、国から言ってる役所の指導なんかでこれは福島だけの制度だよって言われちゃって、うん、宮城や岩手の人はほとんど使おうとしなかった、うん、であくまでやはり国が前に出て率先して、プランを作って知識も教えてっていう部分がなさすぎたのが今回の、まあ、原因だと思います、
うん、実は昨年のちょうどこの時期4月5月ですかね、この時期には私ずっと国に要望したのは国が直轄で やるべきじゃないかということを言い続けたんです。
そうそう。
ただ残念ながら、環境省の方はですね、宮城県は、県が主体となってやりなさいということでありましたので、市町村がやる、そして市町村ができない分には県がやるというふうにやりました。そして仙台市はですね、政令指定都市ですので片山先生がおっしゃったように自分でやりますと。仙台市以外は基本的に二次処分場にある分については、宮城県がやりますよという形になったということであります。
でこの問題はその瓦礫だけではなくてですね、その、除染も、かなり遅れてますし、それから帰宅もまだこれからという状態ですよね、で今までのこういう、率直に言って、スローモーな意思決定が続くとですね、相当地元にとってこう負担が大きくなるのではないかなと僕なんかは心配するんですけど、村井知事はどういうふうにご覧になってますか。
そうですね、これからですね、この放射能の除染の問題というのが非常に大きな問題になってくると思います。除染のエリアが非常に広いということもありますが、それ以上に、例えば土砂を表面の表土をですね取った後のその土ですね、汚染された土をどうやって処分するのかということ、これが非常に大きな問題になってくると思います。でこれについては残念ながらまだ国の方針が示されておりませんで、我々といたしましてはこれが、一番厄介な問題になるんじゃないかと今危惧をしております。
ちょっと私も村井さんに聞きたいことがあってですね、実は宮城の農家さんとか、支援というかお手伝い行ったりしたこともあるんですけども、例のいわゆる放射性物質が硬化して、1万ベクレル以上ものですね、放射性物質のついた稲わらっていう問題がありました。で、あの時、農家さんにお伺いしたら、その処理は自治体に任されているということになっているためにしばらくその掘って、取っておいてくれと、持っておいてくれと。でしかもそういう農家さんって稲わら何十キロという単位じゃないですから、何トンですから、 その時やっぱり測定していてこれ結構な量ありますよねなんていう話してたんですけど、あの問題はもうあの決着がついたんですか？
いえ、まだ決着ついておりません。
あ、そうです
か。まだあの汚染稲わらにつきましては、各市町村が、数箇所に、まとめて置いてあったり、あるいは中にはですね、まだ農家が
そうですね、
ビニールをかぶせてですね、そのまま家の前で管理しているということもあります、はい、まだ全く処理されておりません、
はい、私もそれ見てきました実際に、はい、でもそれはでも冬になる前10月9月の時にそういうことをおっしゃられていたんですよね。
そうです、うん、まだ全然変わってないんですね。でこれ、うん、あの汚染稲わらの処理をどうするのかということもまだ決まっていない。そして、汚泥等の汚染された汚泥ですよね、こういったようなものの処理も決まっていない、うん、で今後は、土を表土を剥いでですね除染していきますけれども、こういったようなものの土をどう処理するのかということも何も決まってないんですね、うんうん、でこれがこれからかなり大きな問題になってくると思います。
その最大の障害は何なんですか？
どこで最終的に燃やすのか処理をするのか、どこに埋めるのかということです。その場所が決められないということです。
なるほど、まあ、そういう意味では瓦礫がある程度片付いてもまだその除染でそういうものが、まあ、瓦礫みたいなものが新たに出てくるということが起こるわけですね、
う
ん、
そうです、
あ、
瓦礫はおそらく時間が経てば、まあ、瓦礫はですね時間が経てば必ず処理できると思うんですね、きれいになってまいりますけれども、放射能に汚染されたそういった汚染物質をどう処理するのかということが非常に難しいですね、どこに持って行ってもみんな受け入れてくれませんので、これは非常に難しい問題だと思います。
まあ、そのためにもその香妻先生がまあいつもおっしゃってるまあこうリスクコミュニケーションというか、その何でもかんでも全部処理しなきゃいけないものなのか、それともその人体の影響についてですねどれぐらいまでなら大丈夫なのか、あるいはそれをそのモニターするその装置だとかですね、いろんなものを用意していかないと、もういくらお金があっても足りないという状況になりかねないと思います。
そうですね。